尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。いやだいぶねあったかくなってきましたね。もう本当に服の選ぶのがめちゃくちゃ難しい時期っていうのが日本は長すぎませんか。なんか夜は寒い、朝は寒いや、なんや昼暑いとかね、日本の気候にだいぶ疲れております。さあ、この番組は毎週ゲストをお迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージお届けします。今回のゲストは先週に引き続きお笑い芸人のやす子さんです。いやもうね、前回面白かったからね、今回も楽しみにしててください。ターニングポイントなどいろいろなお話をお伺いしたいと思います。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。
AM1008FM933 ABC ラジオ、尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。前回に引き続きお笑い芸人のやす子さんです。よろしくお願いします。
はい、この番組に出るために自衛隊に入りました。よろしくお願いします。
絶対嘘やん。
いや、このためです。社長
めちゃめちゃリップサービスきますやん。
社長、このためです。
ごますっとる、ごますっとる。いや、ありがとうございます。本当にね、この番組のために自衛隊に出ていただいて
ありがとうございます、
ね、しかも辞めたのもこの番組のために自衛隊辞めたっていうふうにお伺いしましたけど。
もちろんです。
ありがとうございます。はい。まあね、そんなターニングポイントになってしまった我々の番組ですが、
ね、足がちぎれても頑張ります。お願いします。
今回はですね、やす子さんの人生の岐路、ターニングポイントについてお伺いしていきたいんですが、やす子さんっていうその名前を、はい、芸名をやす子っていう風にしたのは何か決めてたんですか。
はい、あ、いや、これがですね、芸人は友達に誘われてなりまして、うん、ちょっともう初舞台でやめちゃおうって思ってたので、名字が安いっていうんですけども、うん、そこからこう適当につけちゃったんですよ。
はい、
安いからやす子って取って、うん、もう今日限りで終わりだからいいかって思って、
今日限り終わりのつもりでスタートなんですね。
スタートする、もうめちゃくちゃそうでしたね。
はい、じゃあもうちっちゃい頃からずっと芸人憧れてきた人もいる中で、すごいな、人ってなんかどうなるか分かんないですね、人生。
分かんないです。
なるほど。まあ、そんな中で、やす子さんはね、はい、まあ、自衛官やって、で芸人をやって、今、こう、いろんなところで見られるようになってですね、はい、かつ SNS でも相当知られる存在になってるわけですけども、
それです。
こう、今までの人生、こう、周りから見たら、やす子さんって、はい、こんなとこ楽しそうに生きてるなと思う人もいれば、ユニークに自分らしく生きてるなっていう人もいると思うんですけど、
はい、
こう、このやす子さんっていう人が出来上がるのに、
はい、
何回ぐらいターニングポイントがあったと思います。
うわー、3回ぐらいですかね。
うん、
はい、
それでよかったら教えてもらっていいですか。1回目、初めどんな子だったんですか。
初めはもう、うん、あの外、山口県出身なんですけど、うん、動物とかこう昆虫を追い回って一人で遊ぶのが好きな子供で、
うん、
なんか人と絡むよりは一人の世界に入っちゃう、
うん、
子で、小中高は昼休みはずっと図書室で本を読む子で、もうずっと本を読んで外に出てっていうような人間でしたね。
はい、何系の本が好きなんですか。
うわー、
子供何でも読むぞ。
あ、何でも言いますね。小学生の時は、うん、図書館にあった手塚治虫の漫画だとかを読んで、うん、中学生ぐらいは、中学生の時に伊坂幸太郎先生にハマって、うん、高校生からはなんかこう純文学、いろんな直木賞、芥川賞とかの、うん、なんかとりあえずおすすめで並んでるのを読んでみるというような感じで、雑食な感じでしたね。
そっか、僕も字読むのめっちゃ大変なんですよ。
はい、そうなんですか。
うん、
はい、
だんだん読むともっと楽しくなってくるんですか。
そうですね、今も週に 2,3 冊は読むようにしてる感じで、うん、なんかこう何もかも忘れてその世界に入れるのが自分の中でこうストレス解消になってるような気がしますね。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあ休みの使い方とかは本なんですか。
はい、あ、ですね、本はですね、移動時間がなんかもったいなくて読んじゃうっていうのがあって、
うんうん、
移動時間で休みの日は基本宿題が多くて宿題をやったりとか。
宿題？
そうなんですよ。
学生やん。
本当に宿題があって締め切りに、
うん、
もう絵も描くので、こうある番組のために絵を描くのが今週だったら 2番組ぐらいやったりとか、
うん、
音楽でジングルを作ってくださいって、音楽作ったりとか、うん、なんかやりたいことは今できてないかもしれないですね。はい、
そっか、じゃあもうね、振る方は簡単やけど、やる方はもう休み返上でやっとんねんと。
そうですね、いや、ありがたいですね。
そっか、じゃああんまり休みないっすね。
あ、 そうですね。でもその宿題が結構趣味範囲なのですごい楽しくやりつつ、うん、場数を踏めてるなっていう感じがあって、うん、今こう成長期だなっていう感じを感じます。
おゴリゴリ成長期なんですね。
はい、いいな。そうです、楽しいです。
おいいな。それでこうその本を読んでた時から、
はい、
どこでこう人生がターニングポイントしたな
って。自衛隊に入ったのがまず一つで、うん、結構人と絡むのが苦手だったんですけど、うん、こう何ですかこう集団生活をすることによって人とのコミュニケーションの取り方がだんだん分かってきて、うん、社会のマナーとかが全くゼロだったんですけど、そういう人間にしてくれた場所が、自衛隊だなって
、はい、なるほど、はい、でも自衛隊に入るって、うんうん、僕はその自衛隊ってものは知ってたけど、はい、その自分の人生の中でまさか自分が自衛隊に入るっていう選択肢、はい、そんなかったんですよね。もともとあったんですか、自衛隊もなるのもありだなって思ってたんですか。
そもそも衣食住が揃ってる場所に就職できたらいいなっていう考えが高校生の時ありまして、うんうん、で山口県がパチンコ屋さんと自衛隊の2つしかなくて、うん、パチンコ屋さんに受けたんですけど、うん、落ちちゃって、うん、そう自衛隊にこう一生懸命頑張って入ったという感じですね。
パチンコ屋の第二希望が自衛隊って人なかなかいないけど
そうだと思いますね。
でそれで自衛隊通った時は、はい、その衣食住足りることを目的にしてた中で、
はい、
その分結構ごっついタスクが飛んでくるじゃないですか。
そうですね。
それは覚悟してたんですか。
覚悟してましたね、はい、う
ん、それで入っていきなりそんな適応できるもんなんですか。
はい、結構できない子に合わせてくれるところだったので、うん、こう一から体力を作ってってっていう感じで割とみんなついていけていましたね、う
ん、
はい、
自衛隊に入りたい人って、はい、どんな人が入るんですか。
私の時は20代までだったんですけど今30代まで入れるんですけど、うん、基本的に10代なんかほぼいなくて社会を経験してきて安定を求めてる人とか、うん、本当にこうそういう方が多かったですね。安定を求める方とか。
そうなんだ。なんか、はい、僕勝手なイメージでレスキューとかやってる人とかのスポーツやってムキムキで、
はい、
もう体を動かしたくて仕方ないとかもしくはなんか、はい、日本のためにとかいう意識がある人とか、なんかそういう多分そういうマインドが多い人なのかなと思うんですけど、意外と安定っていう意識も結構あるんですね。
大きかったですね、うん、なんか結構社会を経験してきた人とか多かったり、うん、なんか多分志がもっともっと高い人は防大とか、うん、こう幹部構成に行かれると思うんですけど、うんうん、一般の一番下の部類のとこだったので、うん、結構いろんな方がいらっしゃいましたね。
だって朝早い時間に起こされて、はい、めちゃくちゃ筋トレとかするわけでしょ。
します。
もう僕その生活がすごい不安定なんですけど心折れそうだなと思うんですけど、そっちは意外といけるもんなんですか。
そうです。これが高卒で柔道とか水泳をやってたから で社会人が初めてだから、うん、多分これが社会なんだと思っていけた感じがありますね、うん、何も知らなかったからこそついていけましたね。
じゃあ逆にこう、はい、安定を求めて入ってくるその同僚の方々とかは、はい、結構違ったっていう人もいるんですか。
う
ん
う
ん、
そうですね。結構割と社会を経験してた人ほど結構すぐに、うん、自分もすぐ辞めた方ですけど辞めていくのは早かった気がしますね。
そうなんだ、はい、そっか。
そうですね。
それ最近のよくある新卒の企業みたいに、
はい、
入って1日目2日目で辞めるみたいなやつもいるんですか
あ、やっぱ中途中の中に閉じ込められちゃうので、うん、なかなか逃げれなくて
出ることもできず
そうですね。
あ、じゃあ 2,3 日抜けは難しいんですね。
難しいです。
そっか。でじゃあ逆に何ヶ月かいれば、はい、最低限慣れてくると。
そうですね。このルーティンが中で慣れたらやっていける感じですね、はい。
逆にこう入ってめっちゃ良かったなとか学ぶのってさっき言ったこう社会のルールをって話あったじゃないですか、
はい、
それ以外にもなんかこれ良かったなとかあるんですか。仲間ができるとか体鍛えられるとか。
確かに体は鍛えれますし、うん、ご飯もあって貯金も貯まりますし、うん、なんか自分的にはこう芸人って MC を信じて何でもやるに行くんですけど、うん、その情感を信じるっていうのがちゃんとできない、作んなきゃいけないんです、関係性を。そのおかげでなんか一発で初めて会う番組の MC をすぐ信頼できるっていう気持ちができたのは大きいかなって思いますね、う
ん、すげえ芸人に持ち込んでるじゃないですかまさかの
そうです。
あ、なるほどね。じゃあちょっとお会いしてやってもこの人で任しといても大丈夫かなとかやってると、
はい、
どっちも空中分解するところを、
はい、
もうこの人だっていけると
全部信じちゃえばいいっていう気持ちにしてくれたんで、
はい、それは MC の人からしたらありがたいかもしれないですね。それで全力でやってくれるっていう。
そうですね。
確かにな。うちの会社もそんならへんかな ねえ、なんかもうすぐ二言目には社長のやることブレてませんかとかすぐ言われるからね。
いやいや、信用してるからこそかもしれないですね。
ちゃんと腹落ちするまで説明してくださいとか、ね、分かった、じゃあもう一回説明するねってやってるから。そう、ね、やっぱりこう上の人に口答えは絶対できない感じなん
ですか。はい、いや、できないです。はい、
絶対上官間違ってるやんって突っ込みたい時とかないんですか。
ありますけど、うん、すごいいい意見ですねって言ってこう飲み込むしかないっていう。
そうなんだ。
はい、
それ2年間で染み込むとやっぱ、はい、その後もそういう生き方になるんですか。
そうですね、結構イエスマンになった気がしますね。はい、うん、なんかそれも大きなこう、なんか芸人やらないって誘えていいよって言っちゃったりとか、
はいはいはい、
そういうのが生きてる気がしますね。はい、
面白いで、自衛官になって、
はい、
あれもうちょっと僕分からないんですけど、自衛官ってなったら自衛官なんですか、はい、それとも何年かいて初めて自衛官って呼ばれるとかそういう感じになるんですか。
入隊してすぐにこう契約みたいなの書いたら自衛官だと思います、う
ん
う
ん、
はい、
でそこからいきなり出ていくんですか。研修とかが結構長いんですか。
3ヶ月新人教育をしまして、うん、その後舞台に配属されるという感じですね。
あ、じゃあもう舞台に行って。
はい、舞台に行って、舞台でも3ヶ月こう新人研修があるという感じです。
うんうんうん、うん、
はい、
その舞台どこに配置されるとかって決まってるんですか。運なんですか。
適性検査の結果運になっちゃいますね、はい、
君はボケれるねとかそういうのね。
いや、なんか自分としては通信部隊に行きたかって、うん、通信に行きたいですって熱い思いを書いたんですけど、うん、決まった先がこう穴掘りの部隊だったんですけど、うん、でもまあ結局体力もあるし、うん、こうそういう面が適正に合ってたよってこう後々言われるという感じですね。
そうなんや。
そうなんです。
穴掘るってすごいですね。
いや、きつかったですね。
きつそう、
はい、
何のために穴掘るんですか。
なんかこう敵から身を隠すために。
あ、なるほど。こうちょっと前線のところに穴掘って隠れる時の。
そうです。
あれ皆さんそれぞれに掘るんじゃなくて穴掘り部隊が掘ってくれるんですか。
ありますね。自分の行ったとこは重機の部隊、機械に乗って穴を掘ったりするんですけど、うん、まあ、新入りの時はこうスコップで掘ってという感じですね。
なるほど、
はい、
すげー。
いやいや、もう全然ちょっとしかいなかったんで。
いや、もうそれでターニングポイント1個自衛隊入って、
はい、
次は何ですか。辞める時ですか。
次は、芸人になった時、うん、2年後の 2.5 2年半後の芸人になった時が2回目のターニングポイント、
うん、
で
その時はもう自衛隊辞めてたんですか。
辞めてました。辞めて、港区で中学校の用務員さんをしていまして、
お、
はい、
そんな変化があったん
です
ね。
そうなんです、
うん、
はい、
中学校の用務員していて、
はい、もうその時は人と関わりたくない、一生もうトイレの掃除だけして一生終えたいと思ってて、その時は、
うんうん、
でやってた時に友達に公演で、うん、漫才をやらないかって言われて、うん、いいよって言ったのが、まあ、もうターニングポイント
かな。友達いいやつじゃないですか。
そうですね。
それその用務員の時に知り合ったんですか。昔からの友達が。
あ、20歳、用務員の前、自衛隊辞める半年前ぐらいに知り合った友達です。
あ、なるほど、はい、自衛隊中に。
そうです。
じゃあその人は面白かったんですか、そもそも。
あ、いや、クソつまんなかったんですけど。
そいつに乗って、ま、じゃあそいつのやりたいをちょっと叶えてやろうかっていうぐらいで、
はい、
芸人じゃいいよ、じゃあ一緒にちょっとだけ出るみたいな。
そうです。その他フリーターをずっとやってまして、高校卒業して、うん、なんかやることなくこうチャランポランだったんで、やりたいこと見つかったんだって思ったのが嬉しくて、うん、じゃあいいよって言った感じですね。
なるほど。
はい。
で、じゃあ職業は用務員さん。
そうです。
のままで、
はい、
お笑いじゃあやってみようかと。
そうですね。
それそこどうなったんですか、それは。
で、いろんな事務所に送って、今のソニーミュージックが、うん、と取ってくれたんですけど、
何の実績もなくても。
そうです。うん、と履歴書が書けたら誰でも入れる事務所なんですけど。
言っていいのかそれ。
大丈夫です。誰でも入れちゃって、うん、でこう舞台を踏まずになっちゃったもんで、相方がちょっとこう怖くなっちゃって、
うん、
初めての事務所ライブっていうのが月に1回あるんですけど、うん、その時にちょっと相方が飛んでしまって。
飛んでしまって、簡単に言うな。
そうなんですよ、うん、そう飛んじゃって、うん、初めての舞台をピンでもう出るしかなくて出ちゃって、うん、お客さん2人だったんですけど、
うん、
そこからこう今の自分につながるという感じですね。
むちゃくちゃやん。
むちゃくちゃです。
その友達は飛んだ後も連絡してるんですか、
はい、あ、飛んで初めてテレビに出た時に電話をくれまして、
出たかった自分もみたいな。
いやいやいや、見たよみたいな。
見たよなんや。
いや、お前軽いなとか言いながら。自分からかけても返信来ないんですけど、うん、たまに連絡が来ます、電話が。
あ、なるほどね。じゃあちょっと逃げたことは申し訳ないとは思ってるんですね。
多分そうだと思うんですけど、
ちょっとその時の心理を知りたいんですけど。普通に初めての初舞台だと、
はい、
ネタも合わせてるわけですよね。
そうです。
ネタ合わせてるのにお前来へんのかいってこう アプリを見て、はい、あのこの連絡がつかないわけですよね。
つかないです。
連絡をつけるまで頑張っても本番が近づいてきたらもうそろそろあかんなってなるじゃないですか。
なります、なります。
あ、事故ったのかなとかまあね、ちょっとまさか逃げたよりもなんか、はい、事故があったのかとかで本番になるじゃないですか、
はい、
ちょっともうちょっと後で出してくださいとかじゃなくて、
うわ、もうそういうのが言える人間じゃなかったんですね、うん、もう、はいはい、こう人に対してこう抵抗できる人間じゃなくて、うん、なんかこう勇気が出なくて、あ、相方今日休みみたいですみたいなことを言って、うんうん、なんか安定インタ付けとか、じゃあきっかけ教えてくださいって言われるんですけど、うん、何も知らずに、うん、じゃあ安定インタ付けでって言って一番やったのが名店飛び出しだったりとか、もうむちゃくちゃだったんですけど、うん、で相方なんかちょっと数日前からちょっと不穏な LINE は来てたんですよなんかちょっと今日練習いけないとか
匂わせが、
はい、うん、で来なくて、もう人生でこれが最後だと思って出たっていう感じですね。
そっか、じゃあもうそこに出るときに、でも面白いですね、勇気がないのが、
はい、
その、そこで帳尻する勇気はないけど、はい、出る勇気はあったっていうのはすごいですけど、
そうですね、逃げ出せなかったっていうのがでかいですね、う
ん、そのステージ出るときに頭どうするんですか、はい、今まで、こうやってネタをやろうと思ってた、はい、一人ですと、
はい、
じゃあどうしようと思ったんですか、そこで切り替えて一人ネタをやろうってもう腹決まったんですか。
いや、もう結構ピン芸人が多かったんですけど、うん、もう漫才をちょっとピンっぽくしてやろうっていう、
うん、
その今ある漫才をちょっと一人でやってみるかっていう感じで出たって感じですね。
あ、なるほどね、
はい、
じゃあそれを見てる審査員なんかいるんですか、なんか
お客さんが2人いて、うん、その人がこうなんかこう丸をつけて面白かった人5人に投票するみたいな感じ。
あ、なるほどね。じゃあその人もそのリスト見ながら、はい、あれこいつ2人じゃなかったのみたいな
そうです、そうです。
でピンで出たらそれがもう面白いって言われたんですよ、そこで。
その時、まあ、面白いで言っていただいたんですけど、うんうん、なんかそのボスがいまして、その事務所の笑い部門を作ったボスが、うん、なんか来月これだからって言われて来いよみたいなことを言われたんですよ、
うん、
でやっぱ自衛隊時代の、 あの上官の命令は絶対っていうのが染み付いてて、うんうん、来月も来なきゃいけないっていうのがあったんですよ断れないっていう勇気で、
うん、
来月も行ってっていうのが続いた感じです、
うん、もうそれでそこからはもう来月はピンで何しようか考えながら出たんですね
いやいや、
なんか受け入れと切り替え早いな
そこから 5,6 人相方ができたんですよ、
うん、あ、そういう感じなんですね。
そうなんです、
うん、
であと東京に居場所がなかったので、うん、こうビーチ部という小屋があるんですけど、行ったらだいたいいろんな人があのネタ合わせとかしていつでも芸人がいるところがいるので、うん、まあちょっとここに趣味がてらやってみるかっていう決意、うん、まあやめ、いつか嫌だって逃げ出そうぐらいで続けてたって感じですね。
すご
い。いやいやいや、
その時って給料出るんですか、
はい、いや出ません。むしろあの、うん、ノルマチケットを売りさばいて月に4,000円ぐらいこうなくなって出てくる方が多かったですね。
あ、じゃあ収入は用務員を続けてたって感じだ。
そうです。
そっか、じゃあそれで用務員から次こう、
はい、
どこで変わるんです、そうやって頑張ってる中から。
これが自分の3つ目のターニングポイント、うん、ちょっと、うん、距離が近くて申し訳ないんですけど、うん、があの芸人を始めて2ヶ月ぐらいの時に、うん、ハリウッドザコシショウさんの単独ライブの、お手伝いが、
お手伝いがあるんです
ね。はい、あったんですよ、うん、でまあ しぶしぶ行って、
しぶしぶなんかい、
しぶしぶだったん
です今いらない一言つきましたね
行って、うん、行って見たんですよ。初めて芸人の単独ライブを見たのがその時で、うん、裸一貫で大勢の人がブワーって笑わせてるのを見て、うんうん、あ、かっこいいんだな芸人と思って、うん、そこでこう芯ができましたね。ちょっと芸人として頑張ってみようかなっていうのができて、
2ヶ月間全然頑張る気なかったですね
もう全くなかったですねこのなんか事務所で誰かとお茶でも飲むかぐらいで行ってて、うん、まあ、2、3ヶ月ぐらいですかね、
うん、
はい、で、あ、そこから芸人をやろうって思ってで頑張り出しましたね。めちゃくちゃ頑張りました、はい、
何をめちゃめちゃ頑張るんですか、そういう時って。
あ、やっぱりこう何事もやるには見ないとダメなんだなって思って、
うん、
あ、もうとにかくライブに出て、とにかくネタを見て、
うん、
何が面白いのかとかをこうテレビを見るとか、とにかく見るっていうのを見て、はい、
うん、
あの感覚で掴んでいこうっていうの。
うわ、すげえ、やっぱ根性あるんだ。
いやないです。
それそうやって見てる中で、
はい、
やっぱり面白い人と売れてる人と売れてない人って、
はい、
見てたらやっぱ違いがあるんですか。
まあ自分ごときが言えないんですけど、なんかあるかなっていう感じはありましたね、はい、うん、
でそれを見てたら自分の芸風がじわじわ決まってくるんですか。その、
は
あ、自衛隊ネタは、
はい、
そのなんとなくやってた 2,3 ヶ月の時も自衛隊ネタだったんですか。
あ、いえ、
違うんだ。
その元々コントをやってたんですけど、うん、知り合いの先輩に元自衛官だったら自衛隊ネタやりなさいよって言われて、うん、次の日から自衛隊ネタを始めて、
うん、
その自分がイエスマンで分かりましたって言って、
うん、
そこから こうオーディションとか決まったっていう感じ、いろいろ決まりだしたって感じですね。
はい、じゃあその先輩もいいアドバイスでしたね。
そうですね、本当に、うん、あの大バカ野郎さんっていう方なんですけど大バカ野郎っていう、うん、はい。
なんか自分の想像した未来なんですかこれって。
全く想像してませんでしたもう、うん、人前に出るのも苦手で、うん、人と話すのなんか大嫌いで、うん、トイレ掃除やろうって一生やろうってあそこの覚悟を決めたのに今こんな風になって、うん、いやいやでも今が楽しいんでありがたいなって、もう人生何があるか分かんないなって感じです。いや
本当ですね、はい、そっか。でもね、はい、どちらかといったらこう集中してこれだけっていうようにおっしゃってるけど、はい、でもイラスト作ったりとか音楽とか、
はい、
むしろいろんなことをやりたい人なんですかね。
あーなんか自分のなんか脳内ってあるじゃないですか、うん、脳なのかなんかこう考える部分が、うん、なんか真っ暗ふわーんって浮いてるんですけど、うん、なんかうーん目みたいなのがあるんですよ。目みたいなのが何個かあって、うん、それがお笑いと音楽と絵がなんかやるぞーってパチーンって開いてるって感じです。おーおーおーちょっと気持ち悪いんで、これ初めて言いましたこれ、うん、人に対して
なんかすごいスピリチュアルな番組なのかしらこれ。
いやいやいや、あのスピリチュアルとかめちゃ苦手なんですけどなんかその、うん、なんかやりたいぞってなんかこう、うん、興味があることにはこう目が行くじゃないですか。車が好きな人、うん、歩いてる車とかなんか今自分の中で、はい、そのなんか音楽とか映画いやなんかやりたいのかなって感じです。
それって昔からその頭の中にこう真っ暗な世界の中で広がってるところから目があったんですか。なんかこうめちゃめちゃ恥ずかしがってるやん。
恥ずかしいです。
でもなんかその言うたら多感というか感性がいろいろある人にだんだんなってきてるんですかね、
はいはい、どうなんですかね。いや
昔でも本読んでる時は本っていう世界はまあ結構入り込むわけじゃないですか、
はい、
一回入るとすごいやりたくなるんですね。
あなんかそうですね、なんか好きなことは全部やろうっていうので、うん、なんか特に目的はなくやってたらやって、うん、世間に発信してるという感じです、はい、恥ずかしい。
なんで恥ずかしいね、はい、いや全然面白いじゃないですか。そっか、じゃあそのうちなんかめちゃくちゃあの、はい、暗がりの中で料理っていうのが目が開いて料理にめちゃくちゃこだわっててやるからにはとことんこだわってって言ってるかもしれないですね
かもしれないです恥ずかしい。は
そっか、じゃあこうね、安子さんがどんなお笑い芸人目指したいとかあるんですか、はい、とか10年後にはどうなってたいかとかってあるんですか、は
い、いやもうなんかアンパンマンみたいな、もう見てるだけで元気出るなって言われるような、うん、あの人間になりたいです、はい、
じゃあもう目指してアンパンマンなんですね。
目指してアンパンマンですね、はい、明るくなるなって。もう安子見てたらなんかもうどうでもよくなるなって言われたいですね、
うん、じゃあそうやっぱ言われてる時がやっぱすごい幸せって感じの、
はい、幸せですね。やっぱ、うん、エゴサとかよくしちゃうんですけど、うん、安子見てたらなんかどうでもよくなったとか見る言うと、うん、あよかったよかったって思いますね、はい、う
わなんかザ芸人っていう感じだね
いやいやいや恐ろいです、恥ずかしい
いやちょっとこっからの安子さんの活躍もむしろめちゃめちゃ楽しみになったな。
イエ
ーさてということでこの後は安子さんに道に迷った時の選択をお聞きします。
笑いと同様の真ん中 ABC ラジオ岡田健太郎の道に迷えばおもろいもんへ。
それでは最後に安子さんは道に迷った時にどんな選択をしてきたのか、道に迷えば〇〇の方へのフリップにその言葉をお書きください。
はい、ありがとうございます素敵なフリップありがとうございます。このフリップに書くために芸人になりました、は
い、やっぱりそうだと思いましたよそのためにフリップ作りましたからね。
ありがとうございます。漢字がわからないな、なんて書いて漢字どうやって書くんだろう。あ、間違えた、すいません。できました。
はい、ではそれではお願いします、はい、
私の場合は道に迷えば直感な方へです、
うん、おーそれはもうどういうことですか
あーもうなんか、うん、もう直感で生きてて、うん、ずっとなんかこう、うん、はい、そしたらなんか今すごい楽しい人生になったので、うん、うわーどっちか悩むなーって思って、もう勘でこっちだってなった方に行ってほしいなって思いますね。
なるほどな、
はい、
もう直感選べたらいいですね、すぐ決まりますもんね
そうですね、なんか本当に物とか、ああでも失敗しまくりですね。なんか直感で買ったもん全部ほとんどサイズが合わなかったりしてるんで、
うん、物買うときは直感あかんってことですね。
あ、ですね、はい、
しかもサイズ合ってないのもう直感の問題じゃないですからね
本当に何枚も無駄にしました今まで。はい、
さて改めまして安子さんが道に迷った時の選択は道に迷えば直感の方へでした
、
残念ながらここでお別れとなります。最後にお知らせをお願いします。
はい、まあ、毎週日曜日サンデージャポンに出させていただいたり、YouTube やすこの生存報告機とか Twitter とかやってますので、Twitter で主にいろんな告知やってるのでよかったら見てください。
はい、ぜひ Twitter も YouTube も見てください。
はい、
さて2週間にわたってお付き合いいただきましたが、もうしゃべくりでねやってきましたよ。いかがでしたでしょうか。
いや、めちゃくちゃ楽しかったです。よかった。なんか、すっごい話しやすくてめちゃくちゃ人がいい方なんだろうなって思いました。
いやー、ありがとうございます。
すごいいい方で、ありがたいです。
いや、楽しいな。
いやいやいや、
ということで、
はい、
ゲストはお笑い芸人のやすこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
笑いと動画の真ん中 ABC ラジオ尾形健太郎の一人前バイバイおもろいもんへ。
ここで番組からのお知らせです。番組では皆さんからの質問や感想、喋ってみてほしいこと、お悩み相談などリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。道に迷えばおもろい方への番組公式ツイッターアットマークボイシーアンダーバー ABC の応募フォームか番組メールアドレスに投稿してください。メールアドレスは道アットマーク ABC1008.com、 道はアルファベットの小文字で MICHI です。ツイッターでもどんどん拡散待ってます。ハッシュタグ道に迷えばをつけて番組の感想を投稿して番組をどんどん盛り上げてください。さらにこの番組はラジオやラジコだけでなくボイシーや YouTube、ポッドキャストなどでもお聞きいただけます。過去の放送回もぜひお楽しみください。詳しい情報は道に迷えばおもろい方への番組ホームページをチェックしてください。
AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングのお時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。いや、おもろかったわ。すごい努力家だし頭もいいし、4年でこんだけね人気出てるのってすごいことだと思うんで、ね、感心したって言ったらなんかちょっと上から感があってちょっと変なんですけど、わ、すごいなって素直に思いました。うん、でね、今後もねこうやって面白い方にどんどん出てきていただきたいなと思ってるんですが、来週のゲストはハラミちゃんというね、ピアノをねものすごく楽しく弾く方なんですよね。で、彼女の YouTube もぜひ見てみてください。で、そこからなんで突然そんな世界に来てんのとかね、いろいろ面白い話も聞けるんじゃないかなと思っているので、楽しみにしてください。最後に番組個人スポンサーのご紹介です。道に迷えばおもろい方へではボイシーのチャンネルページから差し入れでサポートをいただくことで、あなたのお名前を番組内で心を込めてご紹介します。またチャンネル概要欄にお名前を掲載して PR させていただきます。それでは今回の個人スポンサーをご紹介します。あの野菜がつなぐ人と人、ハーテッチファーム代表あの元さん、ありがとうございます。こんなスポンサーコールあんのか。
あの説明を待っていただいた
かと。そうですね、まあ、なんであのって言ってたかって言ったら、前のね、これが1時間番組だった時にゲストにも出てきていただいて、相談にも出てきてくださった、代表の元さんです。そしてもう一人がかの青部さんです。ちょっとまだ応援したことないんですけど、入っていただいてですね、今回支えてくださってる方です。ありがとうございます。そしてどこかのあなたもぜひスポンサーになっていただけたらと思ってますのでお待ちしてます。個人スポンサーをご希望の方は道に迷えばおもろい方へのノートに詳細を記載しているのでご確認ください。よろしくお願いします。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。